第3章、集客しやすいオンラインレッスンの作り方。1、対面レッスンにはないオンラインレッスン3つの特徴。2020年コロナ禍以降、大きく需要を伸ばしたオンラインレッスンですが、対面レッスンでの補完要素としてのレッスンの位置づけが大きく逆転したのが特徴です。つまり、メインとしてのオンラインレッスンということであれば、おまけ的な要素ではなく、そのレッスン単体でお客様の満足を得なくてはなりません。対面であった時と同じような満足感を目標にする上で、新たに考えなくてはいけない課題も出てきました。オンラインレッスンならではの特徴について解説したいと思います。まず、3つの特徴はこちらです。1、コミュニケーション。2、レッスン時間。3、ゴール設定。以下、各項目について解説します。1、コミュニケーション。対面レッスンでは有効だった非言語コミュニケーション。例えば、ジェスチャーや表情、目配り、動きなどがかなり制限されますよね。画面上のサイズでの動きでしかあなたの意図を伝えることができません。そしてこれはあなただけの問題でもなく、参加される生徒さんの表情や言葉から現在どのような状態なのかを常に気遣ってレッスンを進めていく必要があるんです。リアルタイムで一緒に作っていくタイプのオンラインレッスンでは、高度なコミュニケーション能力が必要とされる印象です。画面の中の動きだけで最大限に伝わる訓練も必要かもしれません。表情の表現が乏しい人は、表情豊かに。ジェスチャーが苦手な方は、画面範囲を大きく使いながら、目を引きつけて分かりやすく伝えなくてはならない。そんな工夫が必要になると思います。対面レッスンで当たり前のように伝わっていたことが伝わらないことに、最初はもどかしく感じることでしょう。しかしながら、オンラインならではの良さもあるのです。生徒さんの表情がアップになるなら、その感情の起伏も読み取れます。また、先生の手元などのアップなども、カメラを切り替えながら見せることができるので、対面レッスンよりも分かりやすいという声をいただいている先生もいらっしゃるんです。オンラインが全て大変ということでもなく、利点もあります。上手に利点を活かしながら、満足度アップに努めていくと、良いレッスンが構築できると思いますよ。続いて、2番目のレッスン時間。以下は、私自身も一般的な参加者として、私のクライアントさんのオンラインレッスンに参加して感じたことです。それは、対面レッスンほどオンラインレッスンは集中力が持たないということでした。きっと対面レッスンだと先生の教室に伺うので、道具や段取り、動線もすべて完璧に準備できている状態で参加するだけで良いから、そこまで疲れないのだと思います。ところが、自宅で自分で道具も材料も全部準備して、ズームにつないで先生の話を聞きながら一緒に作業をするというのは、想像以上に疲れることなのだと、自分が受講してみて実感しました。その後、クライアントさんとオンラインレッスン構築についてのディスカッションをしたときに、皆さんの口から出てきたベストなレッスン時間は、1時間から長くても1時間半という指標が出たのです。この時間が長すぎると、お料理レッスンなどの場合、台所で立ちっぱなしで受講する人などもいると、辛いらしいという皆さんの共通認識でした。以降、私が初めてのオンラインレッスンを行いたい方にお伝えしているレッスン時間については、対面レッスンは2時間から3時間なんですが、それよりも短めの1時間から1時間半がベストとお伝えしています。 あなたがレッスンを組むときにもぜひ参考にしてくださいね。そして3番目、ゴール設定。こちらも実際にオンラインレッスンを運営してみて感じたことなのですが、対面レッスンのゴールは目的のスキルをマスターする、または完全な見本となる出来上がりをサポートすることがメインになっています。ところがオンラインレッスンの場合、先生がその場にいて手取り足取り教えるわけではないので、完璧を目指さないレッスン設計の方が良いのです。完璧を目指さないとはどういうことなのかというと、先生のご自宅環境と生徒さんの環境は違うので、本来であれば全く同じものが作れれば良いのですが、そうならなかった時に生徒さんの気持ちに残るのは残念な気持ちですよね。例えば、他の人は失敗していないのに自分は失敗していたら、仮にそれが自宅環境に起因することだったとしてもです。その方は次からもレッスンに参加すると思われますか？参加する確率はうまくいった人よりも下がると思います。ではゴールをどこに設定すればよいのかというと、私のおすすめはスキルのマスターをゴールに設定するのではなく、レッスンという体験そのもの、一緒に参加した方とのコミュニケーションも含めて、レッスンという体験そのものを楽しかったと思う状態に設定することをお勧めします。こうすれば、なんだか料理はうまくいかなかったけど楽しかったからまた次回リベンジしようになる確率が高いのです。楽しかったが動機づけされないと2回目はありません。職人かたぎの先生はとにかく生徒さんにスキルアップを必死にお伝えする方が多いのですが、オンラインレッスンの場合、本人のスキルとは無関係部分で失敗する要素もとても多いのです。スキルをお伝えするのはもちろん大切なのですが、オンラインレッスンの場合は、経験や楽しさの共有に重きを置く方が、その後の継続につながりやすいです。特に楽しいを感じてもらえるようにレッスンを組み立てることは、オンラインならではの特徴で、そのために先生自身の楽しませるエンタメ性のあるレッスン進行が対面レッスンよりも求められているように感じています。 2. オンラインレッスンを好む生徒さんの特徴を知る。コロナ禍の前までは主に対面レッスンの生徒さんを集客していた先生がほとんどだったと思います。しかしオンラインレッスンをメインで集客をしようと思うのであれば、オンラインレッスンを好む生徒さんを最初からターゲットとして設定した方が集客の的が絞れるので、集客効率は良いです。では、オンラインレッスンを好む生徒さんはどのようなライフスタイルの方だと思いますか？このライフスタイルを考えるという視点は、その後考えていくオンラインレッスンの企画をする上でも大切なポイントになるので、ぜひじっくり考えてみてくださいね。オンラインレッスンを好む生徒さんのライフスタイル。オンラインレッスンは次のような方に喜ばれると感じています。1、先生の教室に通いたかったが遠方で通えない方。2、細切れの時間しか取れず、教室のレッスン時間、そして交通時間が確保できない方。3、家庭の事情。例えば、お子様やご両親の介護などがあって、家を離れることができない方。4、1日に複数のレッスンを受講したい方。これは時間のロスが少ないですよね。5、他の作業も同時進行させながらレッスンも受講したい、マルチタスクの方。6、家族と一緒にレッスンを楽しみたい方。7、日本全国のみならず、世界の方とも一緒にコミュニケーションを取りたい方。8、天候、雨の日、 荒れ模様の日、体調に関わらずフレキシブルに参加したい方。この8つ。今までの教室業の歴史からしても、基本は対面レッスンの方が好まれます。しかし、遠方で距離がある場合、時間を節約してでも、その先生のレッスンを受けたいと思うのであれば、オンラインを選択すると思います。またお子様が小さくて、外出もままならない。でも、息抜きや自分の知識と教養を深めたい。そんなお母さんにも、オンラインレッスンは好評だと伺っています。オンラインレッスンの可能性は、すでに教室の先生をしている方であれば、今まで会うこともできなかったタイプの生徒さんに出会うチャンスですし、これから教室を始める方にとっても、地域だけに縛られずに、全国区での集客ができるチャンスでもあります。では、オンラインレッスンの企画の組み立てのポイントです。オンラインレッスンの企画を組み立てるときには、一つ目、コンセプト、誰に何を提供できる教室なのか。二つ目、ターゲットにとってオンラインレッスンの魅力を理解する。この二つの点が重要になります。ある特定のターゲットが決まれば、どんな時間帯の開催がいいのか。ターゲット層のお金の価値観において、価格帯はいくらなら参加可能なのか。レッスンの形態、リアルタイム、デモンストレーション、動画併用などの好みは、なども決まっていきます。対面レッスンを好む方と、オンラインレッスンを好む方の参加動機は異なります。対面レッスンの内容をそのままオンラインレッスンに変換するだけではうまくいかないということを理解して、レッスンの企画を立てると良いと思います。3. 対面レッスンとオンラインレッスン、価格の決め方の違いについて。オンラインレッスンを始めようとしている方からのご質問で一番多い内容が、レッスン料金の決め方についてです。きっとあなたも興味ある項目だと思います。こちらでは3つの観点から料金についてお伝えしたいと思います。1、原価を引いた金額。2、スケールボリュームを検討。3、生徒さんとの関係性。ではまず、1の原価を引いた金額。まずはじめに、レッスン料金に含まれる原価について検討してみます。従来対面レッスンで料理関連のレッスンをしていた方は、原価としての材料費はかからなくなりますよね。例えば、5000円のレッスン料金だった時に、材料費が1000円分くらい入っていたとしたら、4000円というのが妥当な数字という考え方です。このような場合とは逆に、一度道具を揃えてしまったら、あとはノウハウを教えるだけで済むようなレッスンの場合には、対面もオンラインも値段の差がなくても問題ないと思います。例えば、絵画やコーチングなど、技術習得がメインの講座の場合ですね。二つ目の、スケールボリュームを検討。こちらは案外見落とされがちな視点です。まず自宅教室業の場合、対面レッスンを行うときに物理的に受け入れ人数が2名から8名程度が多いようです。ところが、オンラインになると、特にデモンストレーション型で行えるレッスンの場合、先生ご自身のオンラインのスキルにより、20名から50名でも受け入れ可能になるケースもあります。例えば、対面レッスンで5000円を4名で行っていたレッスンだと、1レッスンの売り上げは2万円になりますよね。こちらがオンラインで仮に1000円だったとしても、30名集めることができる予測がつくレッスンであれば、3万円です。この差は1万円しかありません。であれば、楽な高単価少人数の方がいいという考え方もあるでしょう。ただ人数が多い場合には、長期的に見てファンが多い ということになると違う時期に違う商品が売れていく可能性も高くなるので、年間総売上は高くなる可能性もあります。また手頃な価格を何度も買っているうちに、いよいよ本命商品、高額商品を購入したくなる時も来るかもしれません。そうすると一気に売り上げもアップします。このように一つの価格の表面的な内容だけではなく、その裏にある要因も一緒に考慮すると、価格の付け方とイメージが変わります。この価格の考え方も、全体設計と関わるビジネスの全体戦略になります。三つ目、生徒さんとの関係性。この価格の考え方は、新規で開業する方というより、すでに既存の生徒さんのリストがある方へのお話になります。対面レッスンである程度の関係性が構築できていて、先生のことが好きという生徒さんがたくさんいた場合には、世間の相場の金額に左右されることがなく、オンラインレッスンが売れることがあります。このケースは、動画での販売になった場合でも同様のことが起こります。例えば、一般的にこれぐらいの内容だったら3000円くらいのレッスンという相場があったとしましょう。しかし、先生が独自に作ったコミュニティがある場合には、先生へのロイヤリティ、特別な感情や忠誠心などが高い場合もありますよね。その中で販売する上では、世間の相場があまり関係なくなることも多々あるんです。3000円のレッスンが5000円でも普通に売れてしまうことも多いです。芸能人のグッズ販売と似てるかもしれません。原価が1000円の商品でも、その芸能人のファンの人なら特別の限定品を1万円で購入することも普通にあるからです。ですから、そういうコミュニティを持っている先生については、先生が自覚するしないに関わらず、世間の相場よりも高くても売れてしまうこともあります。そしてこの価格は、コミュニティ内のみで通用する価格なので、新規の人を考えるときには、また価格設定を考慮しなくてはなりません。初めての人は、1回目だけのお試し価格で安くするのか、それとも、コミュニティに入る前提で会員価格を設定して紹介するのか、などです。通常は、長くいてくださる生徒さんを優遇する方が、長期的にお付き合いが続きますので、そのあたりも合わせて価格設定の時には考慮したいものです。4. オンラインレッスン構築時の3つのポイント。これから新規でオンラインレッスンを始めたい方、すでに対面レッスンを行っていて、今後オンラインレッスンを構築したい先生、どちらにも共通する構築のポイントがありますのでお伝えしたいと思います。オンラインレッスン構築の3つのポイントはこちら。1. 講座のゴールを決める。 2. 生徒さんの属性を揃える。 3. レッスン形態に合わせた生徒さんを集客する。ではまず 1. 講座のゴールを決める。その講座を受講した生徒さんにどのような状態になってほしいのかをあらかじめ先生が設定をしてレッスン内容を組み立てます。例えば、このような設計から体験会を開催するとしたらどうでしょうか。体験会の目的は、大抵その後の本講座、バックエンド講座へのお申し込みを期待したいところです。だとすると、もしもゴールをそのように設定するのであれば、体験会では本講座の案内とその講座に来る意思があるかどうかを聞かなくてはなりません。また、例えば、体験会のゴールを違う内容で設定した場合はどうでしょうか。体験会のゴールがあなた自身の市場調査だったとすれば、ご参加くださった方の反応を見た上で本講座を作るかどうか迷っている場合、マーケティングの一環として体験会を開催する場合には、お客様の反応と感想を集めることがゴールになります。 このように、開催する側が明確な意思を持ち、企画を作る必要があり、その際の一番の決め手は、ゴール設定となるのです。続いて二つ目、生徒さんの属性を揃える。オンラインで様々な要望を持った方を一度に集めてレッスンされたことがある方は、きっと苦い経験があるかもしれません。生徒さんの属性、つまり望むゴールをある程度同じ方向に向かうようにしておかなければ、結果として誰にとっても不満足なレッスンになるという残念な結果につながりがちなのです。A という成果を望む生徒さんと B という成果を望む生徒さんは、集客段階できちんと区別をして集客する方が、実際のレッスンでの満足度が上がるんです。特に、もともと持っているスキルをある程度揃える方が、先生も生徒さんもやりやすいですよね。ベテランさんの中に初心者さんが一人だけだと、その方がいたたまれない気持ちになってしまうこともあるし、初心者さんの中にベテランさんが一人だけだと、今度は逆に退屈でつまらない思いをしてしまいます。レベル感は、集客する告知文章の中で明記することで、その回でのメンバーのレベルを揃えることができます。このレベルを揃えることは、対面よりもオンラインの方が重要視されていて、小さい画面上でのコミュニケーションで成り立つレッスンならではの特徴なのではないかと感じています。続いて、3、生徒さんに合わせたレッスン形態で集客する。対面レッスンの時には、実際にその場で一緒に実技をするケースが多いので、あまり厳密にレッスン形態というものを意識しなくても運営できていたかもしれません。ところがオンラインになると、デモンストレーション型、デモンストレーション&実習、このハイブリッド型、リアルタイム実習型、動画配布&講義のみリアルタイムでの講習型、グループ型、プライベートレッスン型など、様々な形が考えられます。もちろん、料理なのか雑貨なのか、ノウハウ系なのかコーチングなのかなど、扱う講座によって特徴はあるかと思いますが、いずれにせよ、生徒さんが参加しやすいレッスン形態で集客する必要があります。ポイントは、レッスン形態ありきではなく、あなたの理想の生徒さんが参加しやすいスタイルでレッスンを構築する必要があるという点です。よくご相談を受ける中で、こういうレッスンにしたいと思っているのですが、というお話をいただきますが、その際に必ずご質問しているのが、あなたの理想の生徒さんはどのようなレッスン形態なら喜んでくださるのですか？ということです。ここを意識してレッスン形態を作り、集客をしていくことが大切です。以上、3つのポイントをお伝えしてきましたが、この3つのポイントには共通点があります。それは、お客様像を先に決めることです。これなくして、いろいろと企画を練っても集客しにくい。この点は押さえておいてほしいポイントだと感じています。コラム。することを選ぶより、しないことを決断する勇気。する決断よりも、しない決断を。口で言うのは簡単だけど、とはいえ難しいよね、というのが皆さんの実情ではないでしょうか。私もそうですが、大抵やりたいことは、誰に何を言われたってやりたい時にはやってしまうものです。そして、興味が向くままにいろいろなことをやり続けてしまうと時間がなくなってしまう。そんな経験は皆さんも一度くらいはしているのではないかと思います。ズバリ言うと、しないことを選ぶのは勇気がいるものです。なぜならそこにはしがらみという名の厄介な人間関係に費やす時間も入ってくるからです。特に年齢を重ねれば重ねるほどしがらみが増えるものですよね。では、 なぜ気が進まないことに時間を費やしてしまうのでしょうか。その一つの要因として、嫌われたくないからという人間関係的な事情が入ってくることも少なからずあります。大人になればなるほど、その荷物はどんどん重たいものになっていきます。それに加えて、世間体や一般的な常識という概念も、あなたの時間を奪う要因になっています。私の場合、ある意味ラッキーだったのは、もともと選択ができる家庭環境ではなかったことです。だから、一般的な暮らしというものがどういうものかピンとくることもなく、ただただ日々を生きることに必死でした。お金がない、時間もない、学校の授業料を稼ぐためにアルバイトをしていましたから、その時に、いわゆる水商売といわれる夜の世界、スナックなどで働いたこともあります。当時一緒に働いていた人で、学費を稼ぐためにという理由でそこにいた人はいなかったのですが、実際に動いてみて分かったのは、水商売は高度なヒアリングスキルとコミュニケーション能力が必要な商売だということでした。リピーターを獲得するために、こまめにお得意様に連絡をして、来店したらまた来たくなるような余韻でお見送りする。それはまさにマーケティングそのものです。柔和な笑顔と絶妙の気遣いで接客して、神経をすり減らすという夜の世界で働くのは、私には向いていないと思いましたので、学費に足りていない目標額を稼いだら、3ヶ月で辞めました。それでもこの経験はとても貴重な経験だったと今なら思います。おかげさまでどのように対話をすれば一瞬でお客様の心を引きつけられるのかを現場で感じて実践することができたからです。こんな経験も経たこともあり、私は基本的に人に対して感じる感覚はフラットです。その人の人間性を判断するときには、その人自身の本質を見るようにしています。夜の商売をしたことで、私と初めて出会ったクライアントさんの過去が多少変わったものだったとしても、大して驚かないマインドが身についたのもこの経験のおかげです。皆さんが対人関係で苦しむ主な理由は、本当の自分をさらけ出せていないから。自分の本心が、その人と一緒にいたくないと思うなら、そこに行かなければいいし、仕事もやりたくない仕事ならやらなければいいのです。ただし、生きるために仕事をしなくてはいけない環境にある場合は、そちらを優先しなくてはいけない時期もあるでしょう。私が接している教室の先生のほとんどは、生きるためにというほど切迫した状態で教室を運営している方は、ごく少数だと感じています。であれば、大抵自分がやりたいような選択をすることができるはず。そう。あなたには選択できる自由がある。だからこそ、する決断よりもしない決断をすることが大事です。人生の残りの時間は、あなたが想像しているよりもはるかに短く、あっという間にその時が来てしまうかもしれません。その時期は、誰にも想像できないのです。もちろん、私も、あなたにも。しないという決断をすることができる女性は、潔く、そして凛々しい。私自身も、いつでもそんな決断ができる女性でいられるように、自分の心をシンプルに整理することで、本当に大切なものを選び取りながら生きるように心がけています。一度心を解き放って、あなたにとって本当に必要なものは何なのか、自分に聞いてみるのもいいかもしれません。第3章、集客しやすいオンラインレッスンの作り方。